メリーのラジオ始まります。
メリーのイマリと
マリナです。
よろしくお願いします。
前回もクリスマスの話をしたんですけど、話し足りなかったので今回もクリスマスのお話をしていきたいと思います。今回はクリスマスに向けて恋人にペアリングを贈りたいなっていう方もいるかなって思うので、そんな方におすすめしたい記事を紹介します。タイトルが憧れのペアリングをサプライズ、彼は彼女の指輪のサイズをこっそり測るマル秘アイデアです。では早速彼か彼女かにリングサイズを測るアイデアを紹介していきたいと思います。まず一つ目が、つけているリングのサイズを調べる、聞くっていう方法です。
なるほど、
はい、
もはや手っ取り早い方法だよね、これ。
そうですね、これが一番手っ取り早いと思います、うん、
ストレートに、
はい、ストレートに、うん、なんかうまく自然と聞き出す方法としては、なんかいつもアクセサリーどこで買ってるのとか聞いてみて、で私は指輪何号なんだけど女性物も売ってるのかな、それ何号みたいな感じで、なんか流れで聞けば、ね、まあ、直接プレゼントしたいからとは言わずに聞き出せるかなっていう方法ですね、
うん、いやもう私はそのプレゼントしたいからリングのサイズを教えてしか浮かばなかったので、私も欲しいけど、はい、売ってるのっていうのは思いつかなかったのですごいと思いました。
そうですよね、
なるほど、
この流れで聞けば、うん、まあやっぱり直接プレゼントしたいっていうのをちょっと気恥ずかしかったりとか、うん、あとサプライズで送りたいんだけどなみたいなこともあるかと思うので、なんかこういう会話の流れができたらいいかなって思います、
うん、しかも彼からしたら可愛いって言われるのも嬉しいよね、
うん、そうですよね、うん、彼がアクセサリーを指輪をつけてる方はぜひこの方法で聞いてみるのがおすすめです。あと2つ目が、おうちデートで折り紙のリングを作るっていう方法です。
え、レベル高くない？
これびっくりしたんですけど、うん、私もなんか相手とおうちデートするときになんか折り紙に目覚めたふりをして、
目覚めたふり、
はい、目覚めたふりをして、うん、なんかテレビとか映画を見てるときに隣で傍らで折り紙折るみたいな感じで、
温かい空気になりそう
そうですねで、その折り紙の指輪を彼につけてあげるなどすれば、恋人の調べたい指のサイズを確かめることができそうです。
あ、さりげないけど難易度高い
そうですね、うん、ちょっと普段から折り紙とはかけ離れた生活してるとなかなか難しいかなと思います
そうだよね、もはやもう折り紙買うしかないね
そうですねちょっとそうですね、折り紙に目覚めたふりをするっていうのがまずすごい第一関門かなと思うんですけど、う
ん、確かになんか、はい、人によっては、え、本当に折り紙やるみたいな感じでちょっと怪しまれる気も、ね、私は怪しまれちゃうかもしれない
私は意外といけるかもしれない。
マリナちゃんはいけると思う、
はい、ちょっとそうですね、うん、まあ、試してみるのもありかもしれないです。
そうですね、はい、一つの手として、
はいはい、あとはサイズの変更ができるリングで測るっていう方法です。
あ、それはちょっとやりやすそうですね、
うん、はい、そうなんですよね、チェーンリングなどサイズの変更ができるリングをデートにつけていって、で、このリング可愛くない、こうやってサイズ変えられるんだよみたいな流れで彼の指につけてあげる、で、それをこっそりそのままにキープしておいて持って帰ってサイズを測るっていう方法です。
あ、でもいいねそれ
いいですよね、
なんかスキンシップにもなるし、
あ、確かに、うん、仲も深まりそうです。
あ、確かに、うん、
この方法なら割と試しやすいかなって思うので、チェーンリングやサイズが変更できるリングを皆さん探してみてください。あと最後の方法が、寝ている間にこっそり測るっていう方法です。
いや、もう私はこれが一番いいかもしれない
まあなんか確実な感じはしますよね、
うん、ちょっと先に彼が眠るのを待つのは大変そうだけど、
うん、確かにそうですね
起きてなきゃいけないね、
はい、うん、まあ、こっそり紙とか寝ている間に糸を巻きつけて印をつけておいたら、まあ、サイズが測れるっていう方法です、
うん、はい、これは一番内緒で挑戦しやすいかもね、
うん、そうですね、うん、多分これはもう彼が 本当にぐっすり寝てる時を見計らうのが本当におすすめです。
そうだね、なんか旅行行った日とか、はい、ちょっと歩いた日とかがいいかも。
確かにそうですね、そういう時を見計らって測、るのがいいですね。
はい、もう自分が寝ないことが一番重要です。
確かになんか忘れて普通に寝そうですね。
いやもうちょっと私も自分寝ちゃうかもと思いました。
そうですね、でもまあこれならあの普段あの指輪をつけない男性の方のサイズも測れるかなって思うので、まあ本当に最終手段としてあの覚えておくのがおすすめです。
はい、
はい、最後に注意点を言っておきます。紙や糸などを、ご紹介した計測方法の一部は正確にサイズを測れないことがあります。結婚指輪や大切なシーンに使用するリングを購入するときはお店に足を運んでプロに計測をしてもらうか、サイズ変更無料のお店で購入することをお勧めします。
確かに私も指輪買った時にお店で測ったんですけど、お店の人に言われたのは夏に測る時と冬に測る時はサイズが違うらしくて、私は夏に指輪を買ったんですけど、夏は指がむくみやすいから一回りサイズが大きくなるって言われて、で逆に冬はむくみが取れてちょっと緩くなるって言われたので、お店の人にお勧めされたのはその冬のサイズで購入するっていうのをお勧めされました。
そうなんですね。
はい、確かにちょっと緩い気もするので、あの外れちゃうよりは、まあ、外れない方がまだなくす心配とかはないので、
はい、
冬に測ったサイズで購入するのが良さそうです。
なるほど、
はい、
じゃあむくんでない状態の指に合わせた方がいいんですね。
うん、でも難しいけどね、なかなか
難しいですね。
タイミングとかもあると思うので、
はいはい、やっぱりあの確実なのはお店の人に測ってもらうことですね。
そうですね、
はい、
ぜひお店で測っていきましょう、
はい、
もうすぐクリスマスっていうお話をしていると思うのですが、やっぱりクリスマスまでにはあの彼ともっと親密になりたいって思いますよね。
はい、思います。
はい、ではそんな方にぴったりの記事があるのでご紹介します。タイトルが彼氏ともっと親密になれる呼び方とは、リアルな男性意見変えるタイミングをご提案。彼氏への呼び方について悩んでいる方や、もしくは悩んだことがあるという方はいるのではないでしょうか。この記事では121人の男性を対象に行ったアンケートをもとに彼氏の呼び方に関する情報をお届けします。リアルな男性の意見、その理由、呼び方を変えるタイミングをご紹介します。メリーで男性の方に彼女から呼ばれたい名前や呼び方は何ですかっていうアンケートを取ったところ、意外にもちゃん付けで呼んでほしいっていう方が多いみたいです。
ちゃん付けですか。
ちゃん付け、
男性が呼ばれたいことですよね。
そう、男性が彼女に呼ばれたい呼び方。
はい、意外です。
わかる、私も意外だなと思って、呼び捨てかなって思ってたんだけど、
はい、ですよね、うん、はい、
そうなんです、
うんうん、
でまあ続いては苗字とかあとあだ名で呼ばれたいっていう方もいらっしゃいました、
う
ん、
なるほど。
でなんでちゃん付けがいいのかっていう理由なんですけど、はい、ちゃん付けっていうのは特別に感じるからだそうです。
あ、確かに他の友達からちゃん付けで呼ばれることってなかなかないですよね。
うん、なんか確かにカップルっぽいし、
うんうん、
なんかならではの呼び方だなって思うので、確かにって思いました。
なるほど、確かに、うん、それを聞くと納得です
ね、
はい、
あとは可愛らしいから。
うん、確かに。
じゃあ2番目に多かったのは呼び捨てっていう呼び方だったんですけど、それは親密感があるっていう理由だそうです。
うん、確かに親密感あります。
うん、下の名前で呼び捨てされたらドキッてするのかな。
うん、確かにそうですよね、
うん、
うん、確かに。なんか周りの人からはあんまり呼び捨てにされてない中、呼び捨てにされたら、まあ、やっぱりドキッとするのかなって思います。
確かに、何々くんとか呼ばれている人はよりそう感じるのかも、
うん、そうですよね。あと苗字で、あの男性だと苗字で呼ばれる方多いので、
うん、
下の名前で呼び捨てはやっぱり特別感ありそうです。
ある。あとはあだ名も親しみが持てるだそうです。
あ、確かに、
うん、でも他の人には呼ばれてないあだ名が良くない？
あ、そうですね、うん、もう特別なあだ名ですかね。
そう、彼女専用のあだ名みたいな。
あだ名思いつくのが得意な方はぜひあだ名で呼んでみるのがいいかなって思いました
ね。で、名字とお答えいただいた方の大半は今まで通りが一番っていう意見がありました。
なるほど、やっぱり呼び慣れてる名前がいいっていうような意見もあるんですね、
うん、なんかそれに落ち着くのかな、そうやって呼ばれると。
確かに急に呼び方変わるとちょっと違和感というかこそばゆい思いするのかもしれないですね。
確かに。で、そうマリナちゃんが言ってくれたんですけど、呼び方っていつ変えるか問題ありません？
あー、確かに難しいですね。
そう、なんかこう友達から恋人になれたとか、
はい、
なんかそういう関係性の時って、例えば苗字で呼んでたけどカップルになったからもうちょっと親密な呼び方にしたいけど、これっていつ変えるんだろうみたいな時って絶対、まあ一回はあるのかなと思うので、
はい、
なんかそれのタイミングを記事ではご提案してるので、そちらを紹介したいと思います。初デートで〇〇って呼んでもいいって聞くこと。
初デート、確かにもう初デートの段階で呼び方変えられたらもう後が楽というか
確かにもう早いうちに、
はい、まあでもそうですよね、まあ、デートに行ってもらえるっていう時点でもうなんか少しは好感は絶対あると思うので、確かに思い切って変えてみるのはありなのかもしれないです
ね。あとは初デート後とか何回もデートしていくとずっと呼んでた名前がもう定着しそうだから、初めのうちに変えちゃえみたいな。
あ、確かに、
良さそうです。
良さそうです、
はい、あとは気持ちに余裕が出始めた頃にさりげなく言う、これも良さそうですね。
そうですね、
なんかやっぱ最初はもう何もかもドキドキして、なんか緊張感も取れないと思うので、はい、なんか彼と一緒にいて余裕も出始めて、じゃあ呼び方変えようみたいな提案を改めてするのもいいと思います。
確かに、
恋
人になって3ヶ月ぐらいとかの時に慣れ始めた時に呼び方変えたりしたら、なんかまたなんかドキドキしそうですね。
しそう、なんかまた付き合った頃を思い出すみたいな、
は
い、
確かに新鮮な気持ちになりそうです、
はい、じゃあ逆に長年付き合っている方、でもなんだかんだ呼び方変えないけどずっと変えたいなって思っているみたいな場合は、二人きりの時だけ勇気を出して言ってみる。もうもはやその呼びたい名前で突然言うって感じですね。
あ、なるほど、絶対彼の方はドキッとすると思います
ね。びっくりするとは思うけど絶対嬉しいよね。
確かに長年付き合ってるところで呼び方変えるのって難しいと思うので、もう本当に勇気を振り絞ってって感じですね。
いや、確かに勇気はすごいいる気がするなでも自分にしか見せない姿見せてくれたら絶対彼も嬉しいと思うので、もしそういう場合がある方は勇気を出してみてください、
はい、
あと直接が恥ずかしいなら LINE の会話でっていうのもあります、
なるほど、確かに LINE なら、まあ、直接顔も見合わせないので、少しハードル下がりそうですね、
なんか何回か LINE で送っていたら慣れて直接でも言える気がするね。
確かに、そうですね、
はい、なのでまあ自分のペースで少しずつトライしていくのがいいかなと思います。あとは呼び方次第で彼氏とより親密になれちゃうかもしれないので、皆さんぜひ試してみてください。それではフリートークのコーナーです。
この間鎌倉に行ったんですよ。
鎌倉いいな、
はい、なんか絶品の朝ごはんが食べられるお店と人気のお店があって、
はい、朝ごはん、
はい、朝ごはんです。よりどころっていうお店なんですけど、卵かけご飯がすごく人気で。
あ、待って、知ってるかも。
あ、本当ですか。
え、ふわふわの卵。
あ、そうです、なんかメレンゲを泡立てて食べるあのお店で、
なんか写真で見たことあります。
あ、やっぱりインスタとかでみんなたくさんあげていたりするので、もしかしたら見かけたことある方もリスナーさんでいらっしゃるかもしれないです。 なんかそこに行きたいって思って、もう朝すごく早起きして、もう7時からオープンなんですけど7時過ぎに着きました。
すごい何時起きだろう、
はい、もう6時前ぐらいに起きて頑張っていきました。
わ、大変。すぐ入れたの？
あ、それが7時過ぎに行った時点でもう列をなしていて、
7時から
はい、もうびっくりしました、
う
ん、でそこから、まあ、少し並んで、まあ、食べられたんですけど、もうあの並んだ分あの自分でメレンゲを泡立てて卵かけご飯にして食べるんですけど、
やっぱあれ自分でやるんだ。
あ、そうなんです、自分でもう頑張って泡立てて、食べたのすごく美味しかったです。
結構泡立てられた？
ちょっと私は泡立てるの下手なのか、あんまりなんかすっごくふわふわっていう感じにはできなかったんですけど。
難しいよね。
はい、難しかったです。でも隣で食べてらっしゃった他のお客さんはすごいふわふわに作ってて、すごいって思ってました。
すごい
、はい、でもなんか並んだりあの自分で泡立った分すごく美味しかったです。
あー、いいな、
はい、
あのもしかしてあそこ江ノ電が見れるところ？
あ、そうです、そうです。あの私窓際の席に座れて、
ラッキーじゃん、はい、
そうなんです。もう窓越しに江ノ電が通る姿を様子を見ながら、はい、朝ごはん食べられてなんか最高な朝でした。
いや、素敵な朝すぎる
はい、なんかそこから、あとは鶴岡八幡宮と報国寺に行きました。なんか報国寺は竹林が有名なところですごく綺麗でした。
癒されるね。
はい、癒されました。あとはその後は小町通りに行って、もう好きなものをたくさん食べ歩きしました。
小町通り楽しいよね、いろんな食べ物あ
るから、はい、そうなんですよ。もうなんか本当に食べたいものがありすぎて目移りしました
何食べたの？
一番私のお気に入りなのがクレープで。
クレープ？
はい、コクリコのクレープっていうお店なんですけど。
知らない。
はい、そこでレモンシュガーとクリームチーズのクレープを食べました。
珍しくない？
珍しいですよね、
レモンシュガー。
はい、なんかレモンシュガーのクレープが人気みたいで、はい、なんかもうその場で作って注文したら作ってくれるんですけど、もうクレープを薄く焼いて、その後もあのお砂糖をかけて、でレモン汁絞って、その後クリームチーズポンって乗せて、もうさっさっと作って出されて、もう出来たてを食べもらいました。
美味しそう。
本当に美味しかったです。なんか普通のクレープよりもパリパリしていて。
早そうなの？
はい、そうなんですよ。
すごい気になるんだけど。
パリパリのクレープでした。
なんかクレープって生クリームたっぷりなイメージあるから、レモンシュガーとクリームチーズだけのクレープってちょっと想像できなかった。
なんかシンプルで美味しかったので、まあ、もしかしたら生クリーム苦手な方とかにもおすすめです。
あ、私苦手。
あ、じゃあもう今里さんぜひ食べてください、
はい、ちょっと調べてみます
、はい、あとはモンブランのお店にも行って、そこもすごく美味しかったです、
モンブラン大好き、
はい、モンブランスタンドっていうモンブラン専門のお店なんですけど。
専門店なんだ。
あ、そうなんです。もう目の前でモンブランのあのクリームが絞られてるところを見られて。
え、珍しいね。
そうなんですよ、はい、もうそこもなんかそれ見るのも楽しかったですし。
確かに、
はい、もう味もなんか甘すぎず、なんかちゃんと栗の味がするあの味で美味しかったです。
お腹空きますね
そうですよね、はい、あとはソフトクリームとかお団子とか、もう本当にいろんなお店があってもう甘いものをたくさん食べました。
いや、すごい甘いものいっぱいだね。
はいもうまだ食べたいなって思う気になるお店たくさんあったので、また鎌倉行きたいなって思ってます。
私も気になってきた、
はい、
調べます
はい、ぜひ調べてみてください、
はい、それでは今回のラジオはここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
突然ですがお知らせがあります。メリーのラジオは今回の配信をもって一度お休みすることになりました。これまでメリーのラジオを聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもメリーをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは 皆さんの一日が素敵になりますように。
次回のラジオもお楽しみに。